今夜もアナログゲームナイト、イエーイ、第3回です。
おめでとうございます。
このポッドキャストはですね、私が所属する、太陽王子、私が所属するソーシャルゲームサークル GSF の情報や、今回の、ね、話のテーマでもありますアナログゲームナイト名古屋ギークバーの、ゲーム会の、開催告知、そして、私たちの活動のことになります愛知県や名古屋市のアナログゲームサークルだったりショップだったりとか、まあ、個人なんかの方のお話を聞きながら、情報を発信していくポッドキャストになっております。第1回は私の自己紹介、ね、0回といった第1回は自己紹介、第2回は、日本一遅いゲームマーケットの戦利品報告ということになったんですが、今回第3回はですね、第2回の終わりに告知したっけ？
してないよ。
してないかもしれない。ああですね、今回もですね、第2回に引き続きまして、私太陽王子の同じサークル仲間にある GSF のメンバーのお二人が、一緒に参加してお話ししていただきます。では、まあ、またお願いします。
香港キムチです。よろしく
お願いします。そして、
はい、足立陽介です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、2本撮り目です。
はい。
同じ日なので、決して解散して集まったわけではありません。今回はですね、私たちが、もともとテーブルトーク RPG を、メインに作った時には、テーブルトークを集まってゲームをするコンベンションというものがあるんですが、それと一緒で、ボードゲームとかですね、カードゲーム、TCG じゃないかな、ゲーム遊ぶのはゲーム会ですね、とかって言われてますかね、名前は最近はね。
ゲーム会。
ゲーム会でいいのかな、ざっくりしてゲームな会だね。がですね、2014年の4月に、スタートでよかったかな、スタートしたゲーム会のアナログゲームナイト、あと名古屋ギークバーっていうのですね、私たち主催ではない、
主催ではない、
名古屋 ギークバーの方があって、その中のイベントの、まあ、なんて言ったらいいんだろう、
1コーナー
の担当者みたいな感じかな。う、ね、うん、の担当っていう感じだと、なんか番組のレポーターみたいな感じかな。違うかな。
コーナー担当
じゃないですね。なんで、アナログゲームナイトっていうのがですね、ありまして、現在はですね、2ヶ月に1回になっちゃいましたね。
うん。
本当はね、もうちょっと間隔空けるつもりだったんだけど、2ヶ月に1回、やってまして、名古屋市のですね、中区葵にあります、ピアノバーアドリアーノ、ね、ピアノバークラブアドリアーノっていう店で、2ヶ月に1回月曜日夜ですね、不定期でやっております。で、そこのピアノバーのアドリアーノに関しては、ボードゲーム会を毎回やってるバーではないので、その中の月曜日に行っている名古屋ギークバーの方の1コーナーとしてやっているので、もしかしてピアノバーのこのアドリアーノさんに行ってボードゲームやろうと思ってもできないかもしれないということを最初念頭に置きまして、なぜ私たちがですね、アナログゲームナイトというものをね、始めるにあたったかっていうことを今回メインのお話にしたいと思うんですが、もともとね、前回お話をしたで、今年の1月ぐらいから大量に私がゲームを買い出したことから始まってますね。もともとあのゲーム内、私個人としては、今年2014年の5月に、TRPG サークルが一つ、ずっと十何年サークルが終わってしまいまして、まあイベントを、もうこれでイベントやることないのかなと思いながら、でもやっぱりなんかイベントやりたいなっていう流れの中で、1月にゲームを買い出して、月1回ね、ありがたいことで、足立さんも、キムさんも集まってくるゲームやるんですけど、もっとゲームをやる場所がないかってことで、足立に話をしたんですよね。で、足立の紹介になるのかな、僕はね。
そうですね、たまたま僕がその名古屋ゲーム、あと名古屋ギークバーの方で、ちょっとまあ、知り合いに誘われて、で、顔を出してたっていうふうに知り合いがあったんで、で、そこで、たまたま、ほんとたまたまです。たまたま、そこの主催の方が、ボードゲームみたいなことか、その時は多分ドミニオンをやられてて、そこから知られたと思うんですけど、 でそこをきっかけで、ボードゲームやったらそのギークバー盛り上がるんじゃないかという話があったんで、その話をたまたま本当たまたまたまたま聞いてて、あ、じゃあっていう感じでちょっと手を挙げたって感じですね。でそれで、シアソンを誘ったという流れですね。
じゃあ、ギークバー、名古屋ギークバーっていうのの席で1コーナー、コーナー担当として我々はやってるんですが、名古屋ギークバーアナログゲームナイトの説明の前に、名古屋ギークバーについてちょっと足立さんちょっと詳しく説明してもらっていいですか。
はい、ギークバーっていうのは、先ほどもすごかったバーで、ギーク、いわゆる技術系の、詳しい方、もう少し砕けた方が言うとオタクという人たちが、自分たちの技術に関して、ちょっとした、プレゼンをしたりとか、こういうことをやってきたんだよとか言ったりとか、例えば、ワークショップって言って実際にそこで、コード組んだりとかっていうことを、まあ、主に IT 系の方ですけど、そっちの方で月曜日の、夜仕事が終わった後、だいたい19時あたりから、毎回毎回テーマは決まってるんですけども、その主催の方が決められてて、で、そこで、そのギークなお話をする、お酒を飲みながらギークの話をするという、会です。名古屋ギークバー。
ギークバー自体に関しては、その IT 関係の仕事の人たちじゃないと来ちゃいけないってわけでもない。
ってわけでもない。
でもね、話の内容自体がそれだから
っていう。そうそうそう。興味がある人はどうしても集まっちゃうんで。
ね。その中で、アナログゲームナイトっていうのは、もともとはそういう人たちの中で、そのギークバーっていうそのね、ピアノバーのアドリアーノさんの祝日、休日を利用してっていうかね。うん。利用してやっているということで、もともとはですね、そのギークバーに来てる人たちとゲームを盛り上がろうってなってるんですけど、今ねゲーム会になっちゃってるところですもんね。
そうですね、ギークな人いる、
い
や、いるよ、
い
るいいよ、僕の知り合いは、まあ、いるからギークな人ですよ
まあでもギークのその元々の名古屋ギークバーのことに、中では、なんか、一番お客さん入ってるよね。
いや、他がどれくらい入ってるかっていうのは、全部把握してるわけじゃないから、
でも入ってる方だよね。
入ってる方だと思う。
20人ぐらいはね。
入ってる方
だよね。大体、初回が十何人だったのか、20人弱くらいで、まあ、第3回、4回以降は20人超えの、まあ、月曜日のね、まあ、誘ったりするんだけど、月曜の夜から酒飲めないとか、集めていけないとか言われちゃうので、まあ、集まってくれる方は結構貴重な方かなと思うんですけど、で、今回のですね、あのゲーム、で、その中の、今回のあのゲームナイトをやったきっかけというのが、まあ、足立さんの話通りで、まあ、ゲームを紹介したいっていうのと、まあ、インストの勉強もしたいっていうのもあったし、まあ、ゲームやる場所を求めてやった、場所だったんですけど、ね、第1回が、4月の21日でしたね。今回のは、今回に来21日
何やったっけ
そうだよね。
第1回となるものは、東急ハンズとかアマゾンで買えるような
軽い
ゲーム特集とかで、ワンナイト人狼とか、ゴキブリポーカーとか、お化けキャッチとか、ワードバスケットとか、基本的にキャプテンリードとかですね、手に入れやすい軽いゲームですね。でもこの第1回の、まあ、インストコミで1ゲーム30分以内で手に入れやすいゲームっていうのは、第2回以降 のアナログゲームナイトのメインテーマというか、結構入っては出てとかゲームナイトはあるので、長いゲーム1時間2時間やっちゃうとゲームできなかったりとか、ゲームに参加できないとなると、そのギークバーのコンセプトとして合わないかなということで、まあ、長尺のゲームはやらないようになってますもんね。それでこの間大丈夫ですよね。今後もね、
今後も大丈夫だと思いますうん、雰囲気的にそれでいいかなと思います。
はい、第1回は、人狼もね、やりましたね。
やったやった、
ね、人狼をやりに来た人もいたもんね。アンダーゲームナイトというよりは人狼ね。で、私と一緒に帰ったんですけど、まあ3ヶ月に1回でいいかなとか、うん、次はちょっと考えようかって言いながら、次が6月2日ですね。2ヶ月経ってないです。
あー、そうなんだ。
そうなりました。2014年6月2日になりますね。 で前回は第1回の方はそのカエルゲームとかっていうテーマを決めて、うん、じゃあなんとなくテーマを決めてやっていこうと、うん、ゲームを集めてやっていこうということで、うん、人狼編ということで、うん、まあ、正体陰徳系の中の人狼ゲームですね、うん、ワンナイト人狼とか第2回の、番組で紹介しました狼の血とかですね、あとは究極の人狼、うん、まあ、レジスタンスであったりとか、っていうゲームですね、うん、人狼系のゲームを、正体陰徳系のゲームを入れました。これ結構盛り上がりましたね、
うん
うん、
割とね、
割とですね、第2回からですね、ちょうどさっきもお話ししました、私が所属した5月に終わったコンベンション、うん、TRPG コンベンションで声かけたりとか、第1回が結構告知から開催まで2週間ぐらいだったんですけど、いたよね、多分ね、ギークマンだったかもね、うんうん、で第2回ぐらいから私の友人たちがね、まあ足立とか足立さんとか、うん、友人来てくれたんでだんだん盛り上がってきたかなと、うん、第2回第3回やることによって、もともとテーブルトークの仲間も来てくれになったかな、あとはボードゲーム会を求めてた人、うん、平日会を求めてた人も来だしたかなと、うん、なりました、うん、まあ、人狼会は結構盛り上がったね。
そうですね、
で第2回にミラーズホロー、
ああ、ミラーズホロー。
出ましたね。ミラーズホローのは軽くていいんだけどね。
そうそう。GM 側としてはミラーズホローの方が、うん、楽しいというか、楽。
ストレスがないっていうのはいいけど、ストレスがあるのが人狼だっていうのはあるもんね。
そうね。うん、まあ、流行ったのが人狼 BBS からの流れなんで、うん、まあ、そこは、あくまでタブラの狼の方がベースになってる。
そうね。テレビの人狼もタブラがベースなんですね。
タブラがベースになってるんで、うん、まあ、それはしょうがないかなってところはあるんで、うん、まあ、それはね、来る人の要望に応えてるって感じなんですけど。
第1回、第2回、なんか違いとかありました？やっぱりな、知った顔増えたなみたいなんですよね。だんだんだんだんね、知った顔増えたかなって。で第3回がですね、6月2日が第2回で、第3回が、8月は避けたいという事情から1ヶ月後の7月28日です。1ヶ月後です。でまるっと2ヶ月なんだけど、一応ね。
ああ、まあ。
でね、8月は避けようと。うん、ということで、来ております。コミュニケーションゲームでした。はい。ブラックストーリーズとかですね、うん、ヒット漫画、キャッチョコ、あとバルバロッサとかですね、あとは雇用チャイドル、
ああ、うん、はいはいはい、
第3回からちょっとゲストの話かもしれないけど女子が増えた、
あ、増えた。ああ、なるほど、
うん、女性がなぜか増えて、うん、うん、この子どこの子っていう仕事帰りの OL さんなのかな、うん、主催の方のね、
主催の方の知り合い
知り合いなのかなって感じで、女子が増えて非常にいい感じになって、うん、まあ、足立さんがね、バルバロッサのインスタの時に4人か5人ぐらい女子で、女子に囲まれて粘土をいじくりまくるっていう、非常に羨ましいね光景でしたけど、
幸せでした。
あとは女子を混ぜて のヤオヨジさんの恋落ちアイドルやりましたね、あれね、よかったです、あれ非常に。で、なんだっけ、アダルトコーナーから出てきた の好きな子に見られたっていうお題があって、うんうんうん、で女の子がいたんですけど、うん、だからそのお題の答えが、うん、君に会えなかったからっていう理由ででその子に来たんですよ。それで許すのって言ったら、うん、絶対許さないって言ってました。だからこれは違うのは、女性が入ると盛り上がるんだけど、ね、女性が入っても女性の子で鵜呑みにしちゃうと男は失敗するなっていう共感を得ました。それは教訓になりました。非常に女性が増えだしましたね。
第1回第2回に比べてだいぶ下水よね。
下水
よ。第3回下水ね、今日の回。
そう、下水ですね。だんだん慣れてきてありますよね。慣れてきてますね。第2回、第3回自体がね、もう、同じ日に撮ってますからね。なんでもコミュニケーションゲームだったんで、まあ、人狼と比べて、ちょっと暗いくことはなく、だんだん盛り上がったというか、うん、ね、いずれもやっぱり30分以内に終わるゲームでしたね、うん、盛り上がりがいて女子も増えてきたりとか、うん、私たちの元々の友人増えたりとかして、うん、まあ方向性が定まったかなというのが第3回でしたね、はい、で第4回は、ちょっと飛んでないな9月1日です。
2ヶ月
空いてますね、一応ね、
うん、
サイコロ放課後サイコロクラブ編っていう、これ毎回テーマ悩むんですよ、
ね、
うん、 だから人狼編、コミュニケーションゲーム編ってきて、うん、じゃあどうしようっていう時に、まあ、放課後サイコロクラブをちょうど僕が3巻全部買ったんでね。キムさん覚えてますよね。
うん、
あれ面白いね。
いいね。
あれ面白い、ね。なんかこう、放課後ゲームの紹介も、あれよりもちゃんとわかるし、うん、あとはこう、ちゃんとストーリーが追ってるというか、ボードゲームだけじゃないんだよね。うん、だもんいいかなと思うんですけど、まあ、ぜひ読んでない方、4巻が出ました。4巻買いました。
買った
。いいよね。うん、あれ見てやっぱゲーム欲しくなったりしますもんね、ゲームもね。
そうだね。
で第4回が放課後サイコログラブ編ということで、この辺からインストをやってもいいよって人が結構、
うん、
3回4回で増え出しましたね、うん、お願いできる人が増えたというか、
うん
うん、まあ、主に言うと、まあミラーズホローだったりとかね、インカの黄金、
うん、
であとはニム島だったりとか、うん、キングオブ東京ですね、
うん、
あとドブルとかありましたけど、うん、であとテイストレーション、
あ、はい、
これテイストレーション結構盛り上がったね、
うん、
コミュニケーションゲーム編ではなくこっちに持ってきてよかったかなと思うんですけど、で最初に言いましたけど、長尺のゲームはやらないって言ったんですよ。第4回の、今回であのカタンの開拓者を試しに長尺ゲームを1個置いてみようと思ってやったんだよね、
うんうんう
んうん、で足立さんがやって思ったんだけど、あれどうでした、あれ。
あの一択ある分には別に問題はないから、
うん、
ただ全部の択がそれになっちゃうとやっぱり人の交流、
うん、
あの択の入れ替えがやっぱりしづらくなる。やっぱりあのアナログゲームナイトって結局19時から開始、
うん、
なんか行けないような気がするんだけど19時から開始なの10時から19時半ぐらいから開始で、そうすると終電とかがあると、うん、23時ぐらいまでしかやれない、
うん、
そうすると長尺ゲーム多分1回1回やれて2回、
うんうん、で今回その時は人狼もあったしね、人狼のケツがありつつの、そうそう、
人狼のケツもあった
から、カタンがあったからね、うんうん、
そうなるとやっぱきついなっていうのがあるから、
うん、
まあ、1個だけ用意するとかそういうのでもいいのかなっていう感じでちょっとします、う
ん、まあ足立キムさんどう思いました、1個長尺ゲーム置くのは。
まあ一個使いにはいいんじゃないかなと思いますけどね。さっきも言ったように、やっぱゲーム会としては時間、開催時間が短いので、
うん、
やっぱ人の交流の方を大切にしていきたいなとは自分では思っているところで。
2時間3時間のゲームがある中ね、我々1時間は長尺って言ってるのは、ゲーム会の性質上中、うん、軽い、肩は軽いかもしれないもんね、本当はね。うん、
まあでも結局、その時は初めての人が、2人かな。
肩がね。
肩の初めての人が2人いたんで、結局2時間はかかって、インスト込みで2時間、
うん、食いちゃったもんね、あの時ね、
うん
うん、かかっちゃったね、
かかっちゃったんで、
う
ん、
で、まあ足立とっても代わりの電車にね、この話するんですけど、保留でしたね、あれ長尺ゲームは保留ということになりましたね、うんうん、で、これが第4回かな、4回の放課後サイコロの編ですね。で、第4回があって、もともとこのゲーム会自体を開いたら1回やってみたかったのが、あの長尺、さっきのね、保留した長時間のゲームとか、うん、日曜日、
うん、
じゃないと参加できないよっていう人がいたりとかして、まあ、結局月曜日の夜の19時半から20時、23時かやるのはギークバーなんですけど、このバーというね、そのスペースを使ってのゲーム会が名古屋であまりこう、
うん、
ね、バーが営業しつつじゃなくて、バーのスペースを使うゲーム会が、まあ、名古屋であまりないのかなということで、まあ、そのスペースを使って今ゲーム会をやってみようということで、日曜編、日曜特別編が、9月1日が第4回で、うん、特別編が10月12日で、うん、1ヶ月
うん、
うん、なんでも短いですね。
短いね、
うん、これどうでした？
これ面白かった、うん、正直面白かった、
うん、
ただ、その時ってまだ僕らってそんなに他のゲーム会行ってなかったじゃん、
うん、
だからこれでいいのかな感はあったよね。
あったね、あったあったあった。いや、でもなんかコンベンションやってる人もそうだったけど、昔から、うん、その自分でゲーム会をやっちゃってるとそこ日程取られるから、
うん、
他のとこに行けなくなっちゃう。
そうそうそう、あるある
あるね、
う
ん、大体25とかね、毎回の開催でパンパンなのに35ぐらいいたからね、あの時ね。
本当にすごかったよね。
だからあの、まあ、あのって言ってもあれですよ、5、6択あったかなっていう
のって、うん、で、あの、あれですよ、カウンターも使って、
カウンターそう、カウンターそう、
バーカウンターを使ってたから、うん、ほんとパンパンだったね、うん、
まあね、あの、バーのマスター的にはバーカだよね、結構ね。
そうだよね、あの
チャージもちゃんとね、チャージ1500円
で、
チャージもね、はい、キムさんどうでした、日曜の特別編は。
多分ね、あの時は酒飲んでたのかな。そういう意味で結構いい気分でゲームできてね。
あで、 やりたかったのはもともとテーブルトーク RPG の関係の時にシアと仲間が集まったりとか、さっき言ったようにインストしてきる人がやっぱりねいないと、バネストの中野さんとお話した時に、対象人数に対して3割いないと、
ああ分かる、うん、それは
3割いないと無理だっていうのがあって、うち25人なんで8人とか7人10人近くなんで無理だって言われたんですよね、うん、でやっぱりそれをこう新規の人もいいんだけど、任せるよりはやっぱり分かってる友人のね、うん、静岡だったりとか山梨からお呼びしてやっていただいて、で長尺ゲーム、まあ他の人から見れば短いかもしれませんけど1時間を超えるような長尺ゲームをですね、チケットライドとかエルダーサインとかっていうのをまあ用意したりとかして、あとはなんだっけ、水曜どうでしょう
ね、水曜どうでしょう、スゴロクとかね
ありましたね、用意してゲーム会やりましたね、あれもあれでよかったですね、うん、でもあれ年1回でいいね、
年1回でいいです、はい
同じ10月にやろうかな
って、ああいいと思います、うん、地方から基地方って言っちゃうあれだね、うん、愛知県以外から来られてる方、うんね、が来れる日程で、
そうそうそうだから今回前回じゃない、今回その特別の時は体育の日を挟んだ3連休でやったので、うん、まあ次回2月に開催なので偶数月に多分なると思うので、ちょうど10月当たるかなと、うん、まあやるかなと、まあツイッターとかだけなんですけど、さっき言ったスタンプグラフィティ作ったジャカゲイさんとか、うん、大阪の方とかの人たちが来ていただけるようなものやったりとか、うん、この間ちょっと話したんですけど、俺の公開録音もやっていいかなと
公開録音
ね、
公開録音やるぐらいだったらニコ生もやった方がいい
か、あかもしれない、ね、公開録音もやってもいいかなと思ってんで、でもまたね呼びたいなと思うんですけど、まあしばらくないですね、うん、秋ぐらいに特別やりたいかなと思っております。で第5回、うん、通算6回目第5回のパーティーゲーム編、
うん、はいはい、
この間ですね、2014年12月8日ですね、これ一番盛り上がったよね、
一番盛り上がった、うん、やっぱさすがにパーティーゲームだ
よ、パーティーゲーム、
うん、
どうでした、
そうだね、
うん、キムさんは、
うん、やっぱ楽しくできたよね、やっぱインスト側としても参加する側としても、うん、いろいろゲームできたし、ね、うん、まあ、パーティーゲームって言ってやっぱ JCM の集まりでもなかなかやれないのもあるし、
うん、
結構新鮮なものもやれたんで、
うん、
満足感あるね。
僕はわざわざ神戸のトリックベイ様に行ってゲームを仕入れてくるっていう誕生日旅行の帰りに大阪に泊まってたのにまた1時間往復して行ってくるっていうあったんで、
あれだよね、ボードゲームあれイベントの後だったから、
あ、そうそうそうそう、うん、
だから新しい新作も持ち込みつつ、
ゲームマーケットね、
ゲームマーケットすいません、
あ、いやいや、ボードゲームなんとかってもうあとね、もうスタンプグラフとかやったんで、カタログとかね、
そうだね、
ジャカゲーさんのゲームやったし、うん、シークレットもやられてるんだね、
うん、
うん、まあこれも今後ね何年か続けていくんだったら12月に開催はもうパーティーゲームでいいかなっていう
12月はね、まあね、
まあいいよね、多分ね、毎回考えるの大変だもんね、うん、
やっぱりね、年末年始に向けて、うん、欲しい人は多分いるはずなので、
まあ、
需要は多分あるはずなので、うん、11月12月開催の時はパーティーゲームでもいいと思います、うん、
だから毎年の最後の開催の時はパーティーゲームでもいいかなって、
うん、
で多分さっきのギークな人たちの割合が例えばね、例えば8対2とかあったんだけど、うん、ここで多分結構ギークな人たちよりは、うん、どこで知るか分かんないんだけど、ゲームをもともとやってる人、
うんうん、ああそうですね、
コンセプトとしてはゲームをやってみたいんだけど初めてやりますというギークの人たちよりも、うん、ゲームをもともとやってる人が増えたかなっていうのがあって、うん、ちょっと逆転早い、その6回もやったからかなと思うんだけど、1年間で結構バレたかなっていう
バレたっていうのはあれだと思う、うん、有名になったって言った、
有名だったかな、毎回言われて
るのか
な、ツイッターとかなんだけど、なんか月曜の夜にゲリラ開催されてるんで、うん、行こうにも行けませんっていう声が結構多くて、
あ、告知してないからね、
そうそうそう
そう、そうだね、
レポートがないって言われた、
あ、 なるほどね、うん、あそれはでもそうね、あ
でもさっきねツイッターアカウントを取っちゃうとギークバーっていうのもともとあるから、そうそうそうそう、アナログゲームで取っちゃうとまたまた混同しちゃったりとか、うん、その会場であるアドリアナさんに迷惑かけちゃうことがあるので、レポは作ってもいいかなとは思うけど、まあ、なくてもいいかなって
、うん、あのレポはやっぱりやってもらいたいよ、
誰かにね、そうそうそうそうそう、
あの主催者大本営発表はちょっとね、
まあ、確かに
あれだからね、
客人数もね漏れるしね、元はねで、今度の、で、これが年内開催で、2014年、第合計 6回ですね、うん。多いね。
多いね。
6回もやってもらったんだけど
ね。普通に多いね。
ですね。で、2015年も引き続き、偶数的開催を目標に、2ヶ月に1回を目標にやっていこうと思うんですが、2015年の2月2日の月曜日ですね。うん、やります。実は、僕のメンバー、メンバー、ゲスメンバーの、結婚式の2日後っていう、
ね、
うん、妙なテンション、酒抜けてないかもしれないけど、どうする？全然集まる？って感じですよね、本当ね。
うんうん、
なんで、で、今回はテーマ、アニマルゲーム編ということで、動物がモチーフになっているゲームだったりとか、まあ、動物のコマがあったりとか、動物のパッケージだったりとか、うん、動物を当てるゲームだったりとかゲームですね。カードライン、ワンナイト人狼、超人バージョン、コロレット、男前動物園、あとファウナとか、ゲームですね。あとはグローブトルターも一応入れてますね。うんうん、動物のコマが入ってるんで。まあ、動物のモチーフゲームなんですが、ね、毎回毎回、ね、テーマが。
テーマがね。
大変なんですね。うん、
聞いてる人が言ったら、何かツイッターかないから、
そうそうそう、
これどう、
今夜もアドラゲームだね、お願いしますこの間話したのは、あの国知屋ゲームどうだって言ったんだけど言われたのは、なんか実力者が出すぎるって言われて、
あーそうですね、
国知屋ゲーム
は、うん、そうですね、
結構数をゼロとかね、
めちゃめちゃある
んだよね、そうそうあるんで、うん、いいかなと思うんですけど、あとアクションゲーム編とかね、
うん、
やってないとか、うん、あと俺やりたいのは箱絵おっさんゲーム編っていうう
ん、共感が取れるかどう
か。箱絵がおっさんのゲームは面白いって話なんですよ。
どうだろ
う。嘘、知らない？
聞いたことない。
嘘、分
かんない。人からしか聞いたことない。
あれは結構あるよ。箱絵がおっさんのゲーム面白いっていう。
都市伝説レベル。
すみ
ません。そうかな。
じゃないの。あとアクションゲーム編とかね。ブラフゲーム編とか。
あ、ブラフゲーム編はいいですね、うん。
やっていきたいかなと思ってますが、とりあえずは2月2日の。アナログゲームナイトは、月曜日、よくですね、うん、さっき突っ込まれましたけど、告知を、アナログゲームナイト、名古屋、ナイト、名古屋ギークバーですね、2ヶ月に1回、多分偶数月に、の月曜日ですね、19時半頃から、まあ、19時頃から空いてますね、23時頃まで、やっております。で、場所は名古屋市中区の葵の、ピアノバークラブアドリアンさん、新栄の駅ですね、地下新栄2番出口から徒歩3分ぐらいで着きますね、あのラブホテルの間をくぐ抜けていく感じですね、分かんなかったらあの誰かにツイッターいただき、あのメールいただければですね。で、チャージ料金がですね、1500円ですね、これでソフトドリンク、ジュースとお菓子が少し飲み放題で、まあ、電源も使うことができます、まあ、ギークバーなのでね。で、お酒とか食事も楽しめますが、それは1500円以外にお金を払ってもらうと。だから、僕らの友人では、とりあえず飯を食うと。
うん。来たらまず飯を頼んで、
で、ご飯を食べてから、
楽しまれてる方は割といます。
で、だいたい3時間半。なので、うん、うまくいけば、3つぐらいゲームできますかね、
うん。
で、1時間に1回ぐらいインストする人とゲームを交換する時間を持つ。うん、で、ぐるぐる交流をしたからっていうゲームなんですけど、まあ、6回やったからっていうのもあって、お客さんも内で集まったりとか、あとは6回やったから、こういうコンセプトで行こうかなっていうのがあったので、まあ、特に来年以降は、インストできる人も増えてきそうだし、いじることもないかなと思って、
うん、どうですかね、うん、そうですね、なんか大きく変えるってことは、リクエストがあれば。
ね、
う
ん、なんかね、こういうゲームがやってほしいなと思って、ね、うん、で、重ゲームもね、1個欲しいって言ったら、
うん。うん、
で、密かに人狼を最後にやるのをやめてるんだけど。
そうですね。1時間がっつり取られちゃうんで。
そうそうそう。おせになっちゃうし、うん、なっちゃうんで、まあ人狼もやりたいってことであれば、人狼もやっていこうかなと思ってますけど、そうそうそう、うん、 人狼ブームの問題もありますからね。
そうですね、うん、最近はもう本当変則人狼ばっかりになっちゃってるので
。まあ確かにね、うん、キムさんどうですかね今後。
今後、うん、まあ今のままでいいんじゃないかなと思うね、うんうん、
結構ね、ゲームナイトの人だとか言ってくれたりとかしてくれたりとかで宣伝になったりはするので、うんうん、ただ検索するときはツイッターでアナログゲームナイトで検索すれば、フェイスブックの名古屋ギークバーで検索すれば出てくると思いますので、それくらいかな。レポとかも多少載ってたりとかするので、あとは太陽王子丸ですね、アカウントにフォローしていただければ、嫌とほど情報が流れますので、情報を、得ていただけたらと思います。他のゲームバーとはね、一線違ったというか、うん、平日会もね、結構重要みたいなんで ね、
う
ん、
そうですね、
この間行ったクリスマス会とかも平日会だったし、うん、今後も続けていければいいと思います。で、我々の GSS のゲームも、うん、ね、遊べる、
うん、
数です。
場の雰囲気を見て、
見てですね、
立てます。
じゃあこの話はあれとして、じゃあ今週のバネスのゲームのコーナーですね、はい、今回はですね、ベーカースピードというゲームを紹介したいと思います。
これはバネさんだけなんですか。
これね、ポートロイヤルっていうゲームがあって、はいはいはい、オーストラリアかなんかのメーカーなのかな、確かで、の原版を作ったかっていうところでのらしいんですね、ゲーム界としては。ベーカーっていう聞いて、シャーロック・ホームズ思い出すんですけど、全くシャーロック・ホームズは関係ないですね。推理物があったら推理物でも全然ないっていうゲームで、使うのはカードとサイコロ3つですね。手札にカードがありまして、色と、数字と、絵が書いてあります。絵が、祝女か。
神、
祝女、おっさん、
ね、
お腹のでかいおっちゃんがありまして、そのカードを持ってます。で、サイコロが、色がですね、緑、青、オレンジか。数字が1、2、3。そして、紳士、淑女、おっちゃんの書いた、それで3つのサイコロがありまして、まずどの順番から振る、まず色からですね、色から振りまして、色を振った時点で、青が出たら、青の手元に持ってるカードを出すと。で、2個目の、数字を振ったとしたら、青はそのままで、数字の2が出たら、青の2を出すと。で、次は、淑女、紳士、おっちゃんですね。で、例えば、おっちゃんが出たら、青と2はそのままにして、青の2のおっちゃんを出すと。で、それを手札から一番最初に出したカード。出した人が、そのカードを捨てられると。で、手札を一番最後まで、持ってた人が負けか。なんで、一番最初なくしたら勝ちというゲームですけど、あ、どうでしたこのゲームは。
これね、
うん、
反射神経だよね、
単純に。そうそうそう。
アクションゲーム、アクションゲーム。
アクションゲームですね。うん、これ結構僕好きで、マネストさんのツイッターのメールを見て、これも買うってすぐ買ったんですけど、2300円ですね。っていうゲームで、反射神経ゲームでカード投げるんですけど、だんだんこうリソースが迫ってくるって言って、うん、カード投げすぎちゃうと投げられないタイミングも出てくるので、うん、決して早く投げていいものでもないし、次に数字が何来るか分からないので、投げていいものか、
うん、
待っていいものかっていうのもあるんだけど、うん、非常にこのゲーム界の中で最初とか最後とか、うん、空き時間にやるにはいいかなと思うゲームだと思います。
短いですか、
ね、短い。1ゲーム大体何分 ?10 分程度。
10分程度
で、ね、7歳以上。最下位5人ですね。だんだんこのリソースが埋まっていくゲームですね。なんで、ぜひ、ベーカースピード2300円。ですね、マネスさんが追いかけるっていうのが言ってた、オーストラリアかなんかのブランドらしいですね。新しいブランドらしいので、またここから新しいブランドでゲーム出てくるかもしれないので追いかけていきたいと思います。じゃあ、ですね、第3回ですね、アナログゲームナイトの話でしたが、どうでしたか第3回。
いやー、結構な頻度でやってたんだね。
そうだね。
やっぱ確かにね、最初に始めた頃くらいはね、うん、もっとゆっくりやっていこうとかね、うん、じっくり腰据えていこうみたいなことしてた
から、ね、やっぱお客さんがね、うん、なんかゲームに来るとね、うん、なんかやりたくなっちゃう
の
か
な、うん、そうそう、
客逃げてくのも怖いしね。じゃあ、荒井さんどうですか
ね。新しいゲーム買ったらやっぱやりたい。
そうだね、
うん、で、割と自由にできる場所っていう一つじゃない、
うん、
ゲーム会だとやっぱ持ってってもやっぱ立たないとかっていうのは結構あったりするんで、うん、
自分の箱庭だもんね。
そうそうそう、うん、
自分のね、買ったゲームでね、やってても全然いいと思うし、うん、じゃあ今後もじゃあ続けていきましょう、
はい、
じゃあですね、第3回今夜もアナログゲームナイトを繰り返したいと思います。 アナログゲームナイトをね、ぜひ2015年2月2日に開月曜日ですね、開催しておりますので、よかったら来ていただきたいと思います。店員が超過した場合は予約優先になりますので、できれば予約していただきたいと思います。じゃあお相手はですね、太陽児童、
香港キムジと
足立陽介でした。
それでは第4回にお会いしましょう。さよなら。